それでは、使徒の働きの25章を学びます。使徒の働きの25章です。ここでのメッセージの題は生きているイエス、生きているイエスです。総督フェストがアグリパ王に死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロが主張しているのですというふうに言いました。それでは一節からもう一度見てみたいと思います。フェストは州総督として着任すると、3日後にカイザリアからエルサレムに登った。すると宰相たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをしていたとあります。時はフェストという人が州総督として着任した時のことですね。前回総督ペリクスが出てきました。このペリクスはローマ皇帝によって否認させられたんですね。2年間パウロがこの監禁状態になってから2年経って後、ペリクスが否認させられ、その後のフェストが後任になったわけです。そしてこのフェストは今なぜエルサレムに来ているかといいますと、このユダヤ人指導者たちに会うためでありました。敬意を示すためですね。ユダヤ人たちに敬意を示すために登ってきています。なぜならこのフェストが治めるところはユダヤ人が政治的な勢力を持っていたからですね。思い出してください。イスラエルにはヘロデという王がいましたけれども、ヘロデ大王が最初ですが、彼が死んだ後に息子に、その、支配が、分担されたと言ったらいいでしょうか、分割されたわけですね。でユダヤ地方にはヘロデ・アラケオという人がいたんですが、その人の政策があまりにも厳しくてですね、ユダヤ人の不評を買って今度は、ローマ皇帝によって、追放されてしまったんですね。そこで、新しく、このローマから直接ですね、役人を使わして、その役人によってこのユダヤ地方を治めるということになった。それが総督なわけです。ですからここにいる総督はいつもユダヤ人と関係を持たざるを得なくて、覚えてますか、ポンティオ・ピラトはこの総督でした。カイザリアにいた総督です。そしてユダヤ人指導者の圧力によってイエス様を十字架につけたわけですね。つける判決を下したわけです。で、前任のペリクスもそうでしたね。このユダヤ人がこのペリクスの行状について、ローマに訴えたんですね。それが元で、彼は、罷免されてしまったわけなんですね。ですからこのユダヤ人がこう政治的な勢力があり、そしてその人たちに対しこのフェストがエルサレムに登ったわけなんです。そしてその時にユダヤ人はパウロの剣を持ち出しました。彼らはパウロがエルサレムに来る途中に彼を殺害する計画を立てていたわけですね。でもパウロは、ごめんなさい、パウロはペリクスが総督の時エルサレムから連れて来られて、でペリクスが裁判の判決を延期させて、そのまま2年が経ってしまったわけです。ですから神殿で起こったあの争いというのは、あの騒動は2年前の出来事です。でその時に起こったことをここのユダヤ人はまだ忘れることなく、彼を殺してしまいたいと思っているわけです。そしてこのパウロを、ユダヤ人たちが取り調べを、する時において好意を寄せてくれるようにとペリクスに頼んでいるわけですけれども、ここで、訴え出ている人がですね、祭司長たちってなっているわけですね。ですからおそらく大祭司アナニアはここでもうすでに死んでいると考えられます。もうすでに老齢でしたからね、あの時点で。ですから、この大祭司が変わった後でさえもですね、パウロを殺したいと思っているわけなんですね。ですからフェストにとって、こう着任したばかりの一番最初のお仕事はこのパウロの剣になりました。でもし、 ここでユダヤ人がパウロのことを訴え出ていなかったらですね、フェストは、おそらくパウロのことを気にしなくてそのまま監禁していたと思うんですね。けれどもユダヤ人が妬んでパウロのことを妬んでこうやって訴えていることによって、後で読むと、このパウロがカイザルに上訴し、そしてそのカイザルの上訴によって、ローマに行くことができたわけなんです。でイエス様の言葉を思い出します。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならないですね。ですから不思議ですね、ユダヤ人の妬みを用いて神様はイエス様はご自分の言われたことを実現されようとするわけです。それはローマに証しをしていくということなんですね。ところがフェストはパウロはカイザリアに拘置されているし自分は間もなく出発に予定であると答え、だからその男に何か不都合なことがあるならあなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下ってきて彼を拘束しなさい。この着任したばかりのフェストは今どういうことが起こっているのかっていうのはあまり把握できてないわけですよ。その情報量知識量っていうのは非常に少なかったわけですね。でもその話を聞いた時点でカイザリアに拘置されている囚人をですねなぜエルサレムで連れてこなきゃいけないのかという、当たり前のことですね。ローマの慣例に反することですね。それをユダヤ人が願っていることに気づき、それでこの法廷の中カイザリアに来て出廷しなさいというふうに言ったわけなんですね。フェストは彼らのところに8日あるいは10日ばかり滞在していただけでカイザリアに下っていき、翌日すぐに着いたわけですね。裁判の席についてパウロの出廷を命じた。パウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたがそれを証拠立てることはできなかった。しかしパウロは弁明して、私はユダヤ人の立法に対しても宮に対してもまたカイザルに対しても何の罪も犯してはおりません。ユダヤ人たちが告訴し、そしてパウロが弁明しているわけですけれども、おそらくここでは激しい、議論というか話がなされていたんだと思うんですね。困惑した雰囲気が、満ちていたと思います。数多くの重い罪状が突きつけられて、パウロもそれに対して一つ一つはっきりと無罪を主張したわけですね。このユダヤ人の立法に対しても宮に対してもまたカイザルに対してもっていうこの3つのことについて、おそらくこのユダヤ人たちが告訴していたと思うんですね、その罪だって。でパウロはそれをはっきりと否定しました。このようにフェストにとってはですね、一種異様な雰囲気を感じたと思うんですね。ところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに対して、あなたはエルサレムに上りこの事件について私の前で裁判を受けることを願うかというふうに尋ねました。おそらくフェストは収拾がつかなくなるのを恐れて妥協案を出したと思うんですね。ものすごいこうやり取りがあってですね、これは一体どういうことかというのが理解できず、そしてユダヤ人たちのところに自分は今いるんだということをですねこう思ったから、ユダヤ人に何か悪いことをしたらこの時点でですねパウロをこう無罪にしたとかなんかしたらユダヤ人がどう反応するかわからないということですね。それでこの妥協案を出したわけなんですね。けれどもパウロはですね、このように次に言っています。するとパウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します。パウロははっきりと主張して、エルサレムに行く根拠はないと言いました。そしてローマの法廷で裁かれるべきであり、今私はローマの法廷にいるんだと言いました。もしこのローマのこのカイザルに、カイザルじゃない、 カイザリアにおいて、公正な裁判が行われないのなら私はカイザルに上訴しますと言ってます。これは何かと言いますと、ローマ市民の権利として与えられているものなんですね。ローマ市民は最終的な判決を皇帝本人に下してもらうという権利を持ってました。また皇帝本人がローマ市民については誰がどのようなことを言ったとしてもですね、この最終的な判決を下す、保護をしていたって言ったらいいでしょうね。そのようなことをやっていたんです。でパウロはこの時点で、ペリクスに続いてまたしてもフェストがユダヤ人の関心を買おうとしているということに嫌気がさしたんですね。政治的な道具に用いられていることに嫌気がさしました。またエルサレムに戻るということはですね、彼はもう死を意味しているということを察知していたわけです。ですから、もうずっとエルサレムに思い入れがあったパウロですけれども、あの時のイエス様の言葉を知っていますから、このような形で、このカイザルに上訴しますと言いました。でもおそらくはこの時点でパウロは、ローマで証しをするために上訴しているというふうには考えていなかったと思うんですね。その時の状況を、思ってですね、そのように言ったんだと思います。その時フェストは陪席の者たちと協議した上でこう言った。あなたはカイザルに上訴したのだから、カイザルのもとに行きなさい。これは法律用語なんですね。カイザルに上訴しますったら、そういうふうに言い返すっていうのが法律用語なんですけれども、協議をしたっていうんですね、陪席の者と。ですから多分後ろを振り返ってですね、私はもう何もすることはできないよっていうふうに言ったと思うんですね。もうカイザルの者、皇帝のものになったのだからっていうふうに言ったんだと思うんですね。このようにしてパウロは囚人としてローマに行くことになったわけですけれども、今言いました通り、パウロはここでローマで証しをするために行こうというふうに思ったのではないと思います。ユダヤ人に殺されるかもしれない、また政治的な道具に利用されている、そのような苛立たしい、ある意味で苛立たしく恐れ不安が伴うような状況の中で、彼がとっさかどうかわかんないですけども、そのようにした行為であります。で、私がですね、この使徒行伝を学びをしているときに、いつも疑問だったことがあるんですね。この使徒行伝全体の中での疑問があります。この最初はこのペテロをですね、リーダーとしてこのエルサレムの教会での中心的な出来事があり、そして、使徒行伝の13章からパウロを通した神様の働きを私たちは見ることができるんですね。で、13章から20章までにはこの福音が述べ伝えられて、多くの人がイエス様を信じていくという宣教旅行についての話です。けれども21章から28章まで福音宣教とは一見関わりのないような裁判の出来事について、またパウロが囚人としてローマに行くまでの出来事について書いてるんですね。ですから13章から20章、21章から28章と同じ8章なんですよ。なんでここまで詳しくですね、この出来事を、裁判の中での出来事を記しているのかということが私はあまり理解できませんでした。何かあんまり関係ないんじゃないか、人の働きの中で福音宣教ということを第一としているのだから関係ないんじゃないかっていうのを思ったんですね。けれどもですね、なんでこんな詳しく伝えているのかというルカの意図というのは、おそらくはこのような中にあっても主が確実に働いておられる、ローマで証しをしなければいけない、地の果てに至るまで私の証人となりますというイエス様の言葉というのは、この裁判の中においても、ここにパウロが幽閉、パウロが監禁されているような中にあっても、またこれから出てくる、船の中の旅の中においてもですね、パウロの中でいかに主が生きて働いてくださっているのかということを記したかったんだと思うんです。そこで私は ああそうなのかって思いました。このようなパウロが、置かれている状況というのは非常に葛藤が多い、まあ、英語で言うとフラストレーションが多いわけですね。この自分にはどうにもできない状況、また相手に利用されているような状況、そして危険が襲っているような状況、自分は何かこう今の状況というのは、こう本当にこう自分ではなんていうんですか、こう落ち着くことができず、そして何とか解決を求めようと努力しようとしてもですね、そのようにならないような状況、このような葛藤の状況の中で、彼は何とかこう自分がですね、こう、まあ、ある意味でもがいているって言ったらいいかもしれませんけれども、そのような中にいました。でもそのような中にいてもですね、神様は一緒にいてくださって、そして確実にご自分のことを、ご自分の計画を実現してくださっているというのがここでのテーマなんだなということが分かるんですね。そこで、カイザルの上訴を主が用いられました。そしてこのパウロをローマへと導いてくださるわけなんです。このようにして、総督フェスト、パウロをカイザルに送ることになるんですが、これで、フェストの話は終わりません。彼には大きな問題が残されていました。第一に、この裁判の内容を判事である自分自身がよく把握できていなかったということです。着任したばかりのフェストです。そして、この内容はユダヤ人の律法について、宗教についてのことでした。ローマ人である、違法人である彼にはわけのわからないことでした。そしてもう一つはですね、第二に、パウロをカイザルに送るときに訴状がなかったんです。訴状がない裁判ってありえませんよね。でも自分は、この罪に当たるようなことを見出すことができなかったんです。もし訴状がないのに、カイザリアで一人の囚人、ローマ市民である囚人を2年間も監禁していたとしたら、これは不正を行っていたことになります。そしてこのカイザルユダヤ地方におけるこの知性、この行政がですね、しっかりと果たされていなかったという報告、またはイメージがカイザルのもとに行ってしまいます。そうするとフェストの立場が危うくなってしまうんです。それを彼は、そういう問題を彼は抱えていたんですね。でその時にフェストは、好都合な人間に会うことができたんですが、それがヘロデ・アグリッパ2世です。次に出てきますね。数日経ってから、アグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来た。まあ、先ほども説明したんですが、このローマ帝国がですね、イスラエルを支配していた時にヘロデをユダヤ人の王として認めていたんです。ヘロデ大王は、この最初はこの全地域を支配していたんですが、その息子、また孫たちがですね、こう支配し始めて、で彼らはですね、ユダヤ人じゃなかったんです。エサウの子孫、エドム人、あるいはイドマヤ人です。けれども自分が支配しているユダヤ人に受け入れられるために、ユダヤ教徒として生きていること、ユダヤ人の味方であることを示そうとしました。私はユダヤ人の王であるというふうに言っているわけなんですから、ユダヤ人を代表しているものとして、示そうとしたわけです。でその典型的な、事業が神殿ですね、大きな神殿です。その他にもヘロデはいろいろなものを作りました。けれども、ユダヤ人は最後までヘロデを自分たちの仲間であるとは思っていませんでした。そして一番最初のヘロデ王っていうのを覚えてますか？イエス様がお生まれになった時の大王ですね。2歳以下の子供を全て殺した大王であります。そしてその息子の一人が、アンティパスっていう人がいますけれども、ガリラヤ地方で支配していた人ですね。バプテスマのヨハネの首を切った人物であり、そしてイエス様が十字架につけられる前に、ポンテオピラトが、連れてった、 ヘロデがですね、アンティパスです。そして、甥っ子、甥ですね、甥にアグリッパ一世という人がいました。アグリッパ一世、ヘロデ・アグリッパ一世、彼は何をしてか覚えてますかね。使徒ヤコブを殺した人です。そしてペテロも殺そうとして牢屋に入れてたんですが、密会が助けてくれたんですね。そして最後に自分が演説している時に神の栄光を聞か、神に栄光を聞かなかったので撃たれて死んでしまったわけですね。そのアグリッパ一世で、そしてアグリッパ一世の息子がこのアグリッパ二世です。同じヘロデって出てくるんですけれども、このようにずっと変わっていってるわけですね。で、次にここでベルニケというのが出てきます。先週は、ドルシラっていう妻が出てきましたよね。このドルシラと同じようにですね、非常に美しかったです。で、また不道徳な女でした。なんと彼女はこのアグリッパ2世の妹なんですね。妹です。近親相姦の、噂が立ってですね、それで途中で他の男と結婚したんですけれど、うまくいかなかったんです。で、結局、開き直ってこのアグリッパと結婚したんですね。で、合計4人と結婚しています。で、最後には妾でした。後に皇帝となるティトスの妾です。ユダヤ人が反乱を起こした時に、このベルニケがユダヤ人を説得しに歩いたっていうか説得したんですね。そのような、政治的にもこうかなり、政治的な意味では非常にこう有能な女性だったわけですね。自分の美貌を用いて、それに動いていった女です。そのような人たちがこう挨拶に来たわけですね。このユダヤサマリア地方で総督となったわけです、このフェリクス。だからもう分かりますか、この今フェリクスはですね、新しく着任したわけですよ、ね。そして、こういろんな人挨拶している時にですね、こうパウロの問題がこう上がってきたわけですね。そして、このガリラヤ地方の方でこう、統治していたアグリッパがこう挨拶しに来たんですね。二人がそこに長く滞在していたので、フェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った、ここから、フェストは、長く滞在していてですね、言おうかどうかっていうふうに、悩んでいたのかもしれませんが、それか、ふっと思い浮かんだから言ったのかもしれませんけれども、告白したんですね。自分にはもう処理できませんということをですね、自分がもう新しくて、知識がないから処理できませんということをこう彼に告白し相談します。フェリクスが囚人として残していった一人の男がおります。私はエルサレムに行った時、祭司たちとユダヤ人の長老たちとが、その男のことを私に訴え出て、罪に定めるように要求しました。その時私は、被告が彼を訴えた者の面前で、訴えに対して弁明する機会を与えられないで、そのまま引き渡されるということは、ローマの慣例ではないと答えておきました。そういうわけで、訴える者たちがここに集まった時、私は時を移さず、その翌日裁判の席について、その男を出廷させました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。とあります。フェストは事情が知らなかったので、もしかしたらユダヤ人たちは何か重い罪をですね、このパウロに訴えているのだろうというふうに思ったわけです。予期していたんですが、そのようなものは何一つとしてなかったんだということを気づいたわけです。ただ彼と言い争っている点は彼らの宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロが主張していることでした。フェストは彼らの言い争っている点については理解できませんでした。でも言い争っている点は理解しました。特に宗教の背景のない人が、第三者的な人ですよね、客観的に話を聞いていて、わからないけれどもその議論の内容そのものの要点というのは分かったわけなんです。それがこのイエスというものであるということが分かったんです。 ですからあの裁判の席でこの宗教に関すること、そしてイエスというものに関することだということが分かったんです。死んでしまったイエスというふうにフェストは言ってますが、パウロは生きていると主張していた。そのためにユダヤ人が何としても彼を生かしておいてはいけないと思ったわけなんです。ここがとっても大切な点ですね。イエス様が生きているという主張が誰もその背景が分からなかったとしても分かるっていうんですが、そのある人はですね、分からなかったとしても、あ、この人はイエスが生きていると主張しているなっていうことが分かるんですね。このようなことを私たちは考えていかなければいけないんですね。そしてもう一つはですね、なんでユダヤ人がパウロを生かしておけないと思ったのかということなんですね。で、これが単なる人間の憎悪の問題として、例えば自分の息子は殺されたから仕返しをするためにとかですね、そういう個人的なレベルの問題ではないということ、またこの何か殺意があって金を取るために何か殺したとかですね、そういうまあ貪欲とかそういう問題でもない、もっともっと根本的な人間本質に関わることなんだということなんですね。パウロがですねこのようなことを言ってます。ガラテヤ書の4章ですが、こう言ってんですね、かつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害している。そしてイエス様ご自身がパリサイ人や律法学者にこう言ってるんですね。だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのあるものを殺し十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。イエス様は迫害されている人たちを私が使わしたものとおっしゃったんですね。御霊によって生まれたもの、私が使わしたもの、この彼らを一言でまとめると、信仰によって生きた人たちと私は言えるんじゃないかなと思うんですね。立法の行いによって義と認められるのではなくて、神ご自身を義として生きていく人が自分の義を神に持っていこうとする人たちによって迫害される。もう一回言うと、神ご自身を義として生きようとしている人たちが自分の義を神に持っていこうとしている人によって迫害されていくということなんですね。聖書の中には私たちがしなければならないことは一つしかない。それは信じることなんです。信じることです。信じるというのは神がしてくださることを受け入れて生きていくということです。さもなければ自分が神の行われていることを全て行わなければならないということなんです。神が行ってくださることを受け入れ、それに従順に従っていくか、あるいはその神が行ってくださっていることを自分が代わりに全て行わなければいけないのかのどっちかしかないんです。ですから神様は完全なんです。完全のみしか受け入れてくださらないんです。だから神様が行ってくださっていることを私たちが受け入れることによって、神様は私たちを正しいと認めることができるわけなんです。さもなければ全部を自分で行わなければいけない。ですから信仰の義というのと律法の行いによる義というのがあるわけですね。で、私たちはその受け入れることによって受け入れられるわけですけれども、自分の義を神の前に持っていこうとする人たち、つまり宗教をやっている人たちですね、あるいは、まあ、何でもいいですけれども、自分の義を神の前に持っていこうとしている人たちにとっては、この信仰による義っていうのはあまりにもむごいことなんです。なんでか分かりますか？自分がやっていることをことごとく否定されるからなんです。 これだけ自分はやっているのにこれもダメ、これだけあれだけやっているのにあれもダメ、全部ダメって言われるんです。そしてすぐ隣には神様のに認められた人がいるわけなんですね。信仰によってきっとされた人たちがいるわけです。そこで妬むわけです。そこで神に対して怒るわけなんです。それで、そのことがですね、これは、新約聖書の物語だと思ってはいけません。ヘブル書の11章を読むとですね、最初から信仰によってそれがあったというんですね。ですから今の話というのはあのアベルとカインとから見ることができるわけですね。信仰によって生きたアベルがですね、自分の行いによって生きたカインによって殺されてしまったところから歴史を通じてですね、この迫害されていって、今パウロがユダヤ人によって迫害されているわけなんですね。そしてこのパウロは決して彼らの律法を否定していたっていう、否定していたわけではないということに気づいてください。むしろパウロはですね、この律法を顧みないで生きている人たちをピリピ書でこう言ってるんですね。彼らの神は彼らの腹なのですって言いました。律法をないがしろにしろというのはパウロは決して言わなかったんです。でもパウロはイエス様が生きていると主張しました。私たち自身はキリストと共に十字架につけられ、もう死んでしまいました。生きているのはイエス・キリストであり、イエス・キリストが私たちのうちに生きておられ、このキリストを信じる信仰によって生きているんだと言いました。こういうふうに言うから、この律法学者たちは、律法学者というかユダヤ人たちは、この自分たちが神様の前に義を立てようとして用いている律法を否定されている、また神殿を否定されているというふうに思っちゃったんですね。そういうふうに思わざるを得ないんです。さっき説明したように信仰によって義と認められるということは、律法によって行いによって義と認められる人にとってはあまりにも妬ましいこと、あまりにも残酷なことなんです。ですから彼らは反抗しました。このようにしてフェストが彼らが争っている点が何であるかは、知ったわけですけれども、このような問題をどう調べたらよいか私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登り、そこでこの事件について裁判を受けたいのかと尋ねたところが、パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルのもとに送るときまで守っておくように命じておきました。このようにしてアグリッパに自分の問題を分かち合いました。するとアグリッパがフェストに、私もこのその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストはでは明日お聞きくださいと言った。アグリッパにとってはとても興味のあることだったんですね。彼はユダヤ教に通じています。ですから、このヘロデの一家はそうですね、ユダヤ人の王っていうふうに言われてましたから、ユダヤ教に通じていて、またイエスというものについても知っていたわけなんですね。こういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳者たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れてこられた。非常に対照的な、こうなんですか、対照的ですね。このアグリッパとパウロです。大いに異議を整えて、この千人隊長とか首脳者たちが来たっていう、この、なんですか、こう高い地位ですね。けれども今パウロは鎖につながれた囚人であります。そこでフェストはこう言った。アグリッパ王並びにそこに同席の方々、ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしておけないと呼ばわり、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。エフェストはユダヤ人たちの意図をきちんと組んでいたわけですね。一刻も生かしておいてはいけない。でなぜかっていうのは分からなかったんです、フェストはね。けれどももうそのようにイエスが生きているという主張にあるようだということは分かっていたんですね。でもこのイエスが生きているということが分からないわけですね。で後に明らかにされます。パウロがこの アグリッパの前に言った時にですね、フェストがこう言ってですね、お前は気が狂っている、お前の迫学が気を狂わしたのだ、気を狂わしたのだって言ってですね、分かった時にこういうふうに言ったんですけれども、そのように、こう今は分からないんですけれども、このように、フェストは今の時点ではこうかん、分か、あの、そこまでは分かったんですね。イエス・キリストが生きているということを主張していたということは分かったんですね。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上書しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。ところが彼について我が君に書き起こるべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら何か書き起こるべきことが得られましょう。囚人を送るのにその訴えの過剰を示せないのは理に合わないと思うのです。このようにフェストが言って、アグリッパがパウロに弁明の機会を与えました。フェストはアグリッパにパウロを取り調べてもらって、そして取り調べ、何か訴状になる理由でも見つけてくれればと期待したんですけれども、26章の最後を見ますと、何も見つからなかったんですね。これはダメだなと、アグリッパがフェストに言ったんだと思います。けれどもアグリッパがですね、もう少しでイエス、自分もイエス様を信じそうになったんですね。この、パウロがですね話して、その時に主イエスキリストのことを大胆に彼は述べ伝えました。まあ、そのことを次回詳しく学びますけれども、パウロが捕らえられていたのはこの復活の希望のためでした。でローマの法律に抵触することは何一つなく、取り調べをしても何もなかったんです。なぜならば先ほど見ましたように、人の法律に関わることでなく神の律法、神の掟に関わることであった。また人間が生きるための根幹となっている復活についての問題について話していたからです。でこのイエスというものが生きているという主張、これを私たちも持っているかどうかということを今日考えていきましょう。まず自分の生活において、自分の生きている中においてイエスが生きているということができるか。パウロはこのような葛藤の中において確実に主イエスが生きておられる、導いておられるということを見ることができました。私たちもそういうふうに生きていることができるか。そして今度は主張しているかどうかということです。イエスがよみがえったんだということを私たちの周りにいる人たちが知っているかどうかということです。それを理解できなかったとしても、あの人はイエスがよみがえったっていうふうに信じてるんだということを知っているかどうかということですね。そのことを、今日心に留めて、1週間を過ごしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、主イエスが生きているとパウロが主張したことについて学ぶことができました。特に、この知識を持っていない、背景が、その背景がよくわからないフェスト、第三者的なフェストが見た、ところで、このパウロは、このようにして、導かれ、また主張していることを、私たちは見ていくことができました。神様どうぞ私たちの生活の中でも、このフェストが生きている、このフェストのように周りの人たちが、この私たちを見て、そのようになっているんだということを、証しというかこう、書いててくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。